お願いします。が貧しくても誠実に歩む者は富んでいても曲がった道を歩む者に勝る。
ありがとうございました。それでは本日のメッセージ誠実に生きる。
改めましてもう一度おはようございます。信玄をさらに続けていきたいと思いますが、アメリカ人は嘘つきと言われることを一番答えるそうですね。もちろん日本でもそうでしょうけれども、嘘つきと言われるとアメリカ人一番答えると、また信用はできないということになるようです。日本人はというと何だと思われますか？卑怯者というのが一番答えるそうですね。逆にですね、一番言われて好きな言葉は、アメリカ人も日本人も誠実な人だということを言われることが一番信用もあるし、また喜びを感じるそうです。で、今日はその一番好きな言葉、誠実に生きると、誠実さということについて、神の御心を知りたいとこういうふうに思います。では一言お祈りしますので、ご用ためにお礼でお祈りをいたしたいと思います。天の父なる神様、新しい年、また愛するお一人お一人に御言葉の御用に励みたく願います。信玄からのメッセージを取り継ぎ、あなたの御心を正しくお伝えしたいと願っています。また御言葉を聞かれることを通して、心に支えと希望や、また様々な方向づけがなされて歩んでいかれることができますように、どうか祝福をしてくださり、講談を導いてください。今からの時を見てに委ね、尊いイエス様の皆を通してお祈りします。アーメン。もう一度御言葉を読みますと、28章の6節ですね。貧しくても誠実に歩む者は飛んでいても曲がった道を歩む者に勝ると。これに反対を唱える人はいないと思うんですね。まあ、しかし誠実だけではダメでしょうと、やっぱり豊かで誠実であればと、こういうふうに思われる方もいるかもわかりませんが、信玄は何もそんなことを言ってるんではなくて、豊かに生きている、しかしどうもあいつは不正がありそうだとかいうようなあり方よりも、はるかに貧しい生涯があったとしても誠実に生きるということは何よりも祝福されることなのだと、こういうことを言っているわけですね。で、今日はいくつかの、まあ、誠実さということを考えるときに、いくつかのタイプもあるかなと思うし、間違ったというか、どうもそれは誠実と言わないんじゃないかなと、こう思われることがあるので、そういうことを比較しながらお話をしていきたいと思うんですが、最初にお伝えしたいことは、神なしの誠実さという言い方です。皆さんこんな歌、古い歌なんですが、お聞きになったことあるでしょうか。心だに、誠の道にかないなら、祈らずとても神や守らん。心だに、誠の道にかないなら、祈らずとても神は守らん。だ、要するにですね、信仰心なんてなかっても、まあ、心に誠の道、誠実な生き方をさえしておれば、神を信じるとか祈りとかいうことをしなかっても、まあ、守ってもらえるだろう、こういう歌なんですよね。この歌は分かるんですけれども、やっぱり引っかかるわけですよ。果たして世の中にですね、祈ることが必要でない、神が必要でないほどの誠実さというのは果たしてあるんでしょうか。まあ皆さんの中にもいらっしゃるかもわかりませんが、真面目で立派な方というのはクリスチャン以外の中にも随分いらっしゃるわけですよ。で、そういう方がですね、まあ例えば私にもはっきりおっしゃったことがあるんですが、まあキリスト教のお話、先生のお話を聞いていて、あ、そうか、なるほどな、いいお話だなと思うことも随分ありますと。しかしだからといって、必 神様をことさら信じるなんていう必要は私には感じないんです。私にだって両親もありますからね。両親というのは親の方じゃなくて良い心の方ですね。それが自分の行く道をまあ吟味しているから大丈夫ということです。とりわけですね、一番抵抗を感じるのは、人間は神の前に罪人だという話を聞くとき一番抵抗を感じるというわけですね。しかも悔い改めればならないほどの罪人だ、救いを必要としているほどの人間だということをお話しなんけれども、それがどうも私はいまいちわからない、受け入れがたい、こうおっしゃる。で、私はその方に申し上げたんですけれども、でも両親とおっしゃいましたけれども、その両親が間違っていたらどうなりますかと小枝に言ったんですね。は？両親が間違う？両親、そうかとおっしゃったんですよ。両親は絶対だと思っていたけど、両親が間違うということもあるんだろうな。で、それは私自身ですね、例えば車を走っていて時速40キロというところの、まあ、標識があるんですね。で、私などは、まあ、50キロぐらいはいいかなと思ったりするわけですね。ところが西大寺で伝道している宣教師の総理宣教師という人がいるんですね。お父さんは初代の宣教師、この団体のですね、一番最初日本にアメリカから来られた。で、その前ずっと行ったらもう何代するかわからないというクリスチャン家系なんですよ。で、総理宣教師というのは40キロと書いてたら40キロなんです。50キロと書いてたら50キロなんです。だからこの方がどこから来るかということ、交通渋滞にさえ引っかかることがなければ何時頃到着するとすぐわかるんです。そうするとね、私がまあ交通規則におけるところのまあ両親、ちょっとぼやけた両親と総理宣教師の両親とは差があるわけですよ。まあ嘘も方便というような考えの両親もあれば、嘘はダメですという両親もあるでしょ。人さえ見ていなかったらちょっとぐらい、あいつだってやってる、この人もやってるという両親もあれば、人が見ていようと見ていない、いまいと関係ないという両親もあるわけでしょ。だから両親というのは絶対ではない。何をもって自分には両親があるからというのかということがやっぱり問われてくるわけですね。で、聖書は心の鏡だと言いますね。自分が一体どういうものであるかということを世界に、また人類の歴史を通じて語り続けてきた書物なんですね。この光に照らされた時に一体人間としてどう生きていったらいいのかという基準が示されてくるわけです。ルールは必要ですよ。この宇宙だって万有引力の法則もあれば、ある法則のもとにあるわけですね。人間はそれぞれ個性を持っていますが、人間として犯してはいけないルールがあるはずなんですね。それを指し示している。だから立派で誠実かもわからないけれども、神の必要がない、心さえ誠の道にかないならばというあり方というのは違うんじゃないかなと思うんですね。だからその方にも申し上げたんですけれども、その方が心開いておられたので私もお話できたんですけれども、ひょっとして失礼なこと言うかもわかりませんけれども、あなたが両親に責められることがない生き方をしておいでになったというのはまあ恵みですけれども、しかしそれは両親に責められることを一度もしたことがないということで責められなかったのか、両親の意識が低いから感じなかったか、一遍吟味をする必要がありますねと小池が言ったんですね。なるほど、先生の言われることはよくわかりましたと言ってくださいます。 私たちが神なしで、祈りなしで、聖書を読むことなしで立ちうる、人生を生きていけるというのは違う。一人で立つことができる人間は誰もいない。皆支えられ、守られ、祈られ、取りなしを受け、生きている道が過ぎない。いや、何よりも神の恵みなくしては1分1秒たりとも生きれない。空気一つでさえ、太陽の光でさえ、我々は1円も払ったことがない。血液が流れるそのこと一つでさえも私たちは恵みによって生かされている。その神を必要としない誠実さというのはやっぱり違うんだと思うんですね。第二に誠実、もう一つだけ違うかなと思うのは、神を信じてはいるんですけれども、独りよがりの誠実さということでしょうかね。自分が誠実ということで一生懸命考え、やってるんですけれども、相手はそれほど思っていない。江戸時代にですね、岡崎城主の水野忠義という殿様がおられたんですね。この殿様のところに、無類の忠義者、天野半九郎という武士がいました。下級武士です。で、彼はですね、6時起床という決まりなのですが、5時には起きて、殿様のこの顔を洗う洗面のために、桶に湯を入れて、ずっと待つ。お殿様が出て来られる場所のところに、廊下の下の庭先に立っている。お殿様が馬を乗るということであれば、乗馬のために聞いて、もう早くから待っている。何事もですね、先へと回って、とにかく奉公したんですね。ところがですね、この天野半九郎が、殿様からお役ごめんって言って、彼が首にあったんですね。理解できない、ふんまんやり方ない、この天野半九郎はお殿様のところに直談判ですね。殿様、私は殿様の御ために、ひたすら、勤めてまいりました。何故のお役ごめんでござりませんかって言ってですね、問いただすわけですね。その時に殿様はこう言ったって言うんですね。お前の奉公は、お前一人の奉公、一人の奉公。他の者をしのいで、お前一人だけが奉公すればよいという奉公じゃ。要は、型が張ってかなわん。もうよいわ。と言ってお役ごめんになったって言うんですね。お分かりになると思いますが、誠実というのは相手あってのことですよね。そうすると自分の誠実さを示すことを一生懸命天野半九郎は考えているわけです。しかし相手がどう思うか、相手が本当の意味で助けて思ってくれるかどうかというのは別のことなんですよ。ここが見えない。聖書の例で言えばマルタもそうですね。マルタ、マリア、ラザロのあの三人兄弟の長女マルタ。イエス様と弟子たちのためにと思って食事をひたすら用意するんですけれども、それはなんとか自分の料理を食べてもらいたいという自分流のおもてなしをイエス様に示したくて仕方がない。で、パッと見たら妹のマリアがちょこんとイエス様の膝元で話を聞いてる。何の手伝いもしないというように自分には思えてくる。腹が立ってイエス様に文句言われるでしょ。イエス様、妹だけを私のおもてなしをさせている。私だけにおもてなしという言葉を使いますけどね。何とも思いならないんですよ。マルタ、マルタ。大切なのは、なくてならないものは、多くはない。いや、一つだけです。マリアはその良い方を選んだ。マリアの方がいいという意味ではなくて、自分だけがもてなしをしている。実はマリアもイエス様のお話を聞くということによってもてなしをしているんですね。そのことが見えない。自分流の働き方、自分流の奉仕の仕方、自分流の性質の仕方ということがもう全てであって、それが分から なければ文句が出てくるわけですね。だからこの方は熱心な人で神を信じてはいるんですけれども独りよがりなんですね。こういう誠実さっていうのは時々人間関係を壊すわけですね。皆さんはお互いこういうことないですかね。出てくると思うんですよ。じゃあ聖書の教える誠実さと何かということなんですが、旧約聖書と新約聖書もたくさん出てくるんですが、旧約聖書の言葉はヘブル語で書かれています。そして誠実という言葉はヘセドという言葉が書いてあるんですね。でヘセドというのはいくつかの意味ももともとあるわけですが、それは変わらぬ愛という言葉が土台の語源なんです。ヘセドの人だなぁと言ったら、あの人は変わらない愛を持って誠実にやり続けている人だということですね。相手の反応とか相手の、まあ、評判、評価、あるいは自分の気分でコロコロと変わってしまう誠実さではないんですね。変わらぬ愛なんです。変わらずやり続ける、こういう愛のことを誠実と呼ぶわけですね。世の中には自分のしたいことをですね、思い通りにやれているときには実に機嫌がいいという人がいるんですね。しかし相手の反応が悪かったり無関心であったり無視されたりすると途端に面白くなくなってポイッと投げ捨ててしまうということがあると思います。これは自分の気持ちが中心であって相手の評価がなければすぐにコロコロと変わってしまう。だから誠実というのは基本的に愛が土台なんですが変わらないんですね。相手の反応でどうだとかこうだとかではない、そういうあり方が旧約聖書で教えている、ここで教えていること。もう一つ新約聖書でも語っておきたいんですが、新約聖書はギリシャ語で書かれています。ピスティスという言葉、これは信仰という言葉なんですね。あの英語で恐縮ですが、信仰という言葉を英語で言うとフェイスというんですね。フェイス、顔の方じゃなくてあの TH の発音なんですけど、フェイスというんですね。でフェイスがフルネスで信仰がいっぱいになった状態、フェイスフルネスというのが誠実という意味なんですね。だから誠実というのは人の顔色評判よりも信仰ですから、神の御心は何か、あるいは神に聞き従っていく、そういう信仰から出てくる思いなんですね。だから人が喜ぶ、人が喜ばないということでやったりやらなかったりするという人間的な性質ではない。人が評価しようとしまいと神の前に正しいということを教えられたらやり続けていくわけですね。これが誠実ということなんですね。神ご自身を見上げていくというのが基本的な誠実の土台なんですね。例えば皆さんが道を歩いているとする、お金が必要だと思っているときにパッと見たら財布が落ちた、おや財布だと思って分厚い、開けてみたら1万円札がぎっしり詰まっている、これをお金に困っている私に、神様あなたは私に財布をくださいましたというか、10回思い出して盗んじゃおならないという言葉を思い出して、あそっちが神の御心ですと言って従っていくか、神を見上げているわけですね。誠実な態度ですね。今84歳になる吉池伝一郎兄弟、ここにいらっしゃいますね。吉池伝一郎兄弟が寝たれたら私はこのことを言ってあげたいと思っているんですが、 毎月伝道月刊誌のポポを配ってくれているんですね。で、兄弟とお話をしたときに、一枚一枚、一件一件配る前に、神様どうかこのトラックとポポをもらう人が祝福を受けることができるようにと一件一件乗って配っていますとおっしゃっていました。トラックと配った方がおられるとしたら分かると思いますが、これはどう起きて身につくなしの働きです。100枚配ろうと1000枚配ろうと1万枚配ろうとトラックを呼んでよし教会に行こうという人は日本ではそんなに多くない。外国だったらもっと違うかも分かりませんが、日本はどちらかというとそういう見ず知らずの人から宗教的なことを聞くのはちょっと難しい、そういう時代ですよね。でも兄弟は配り続けてるんですね。最初の頃あんまり反応がなかった、でもやめない。そして昨年教会のミニフェスタの時に、そしてクリスマスの時に合わせて 4,5 名の人が来られたと思います。実が実ってきたんですね。これは誠実ですよね。人の反応ではない、見える部分ではない。そう考えていくと神に対する人に対する誠実さというのは今は求められている時代かなと思うんですよ。テレビニュースを見ていたらガソリンはまたもう少し上がるでしょうと、それに伴い食料も今頃はですね、バイオのいろんなものをやってますから、石油を使わないような食農作物ってそんなに多くないんですよね。いろんなものでだから軒並み上がっていく、生活が苦しくなる。こういう時代にはですね、一攫千金を夢見るような人もいるかもわからないけども、こういう時こそ正しいと思うこと、毎日毎日淡々とやり続けていくことなんですね。必ず実っていきますから。そういうあり方っていうものは、誠実さというのは今年大切な真理ではないかなと思うんですね。まあ、かくいう私も最後に励ましをして終わりたいと思いますが、誠実というものは私は全くない人間だったんですね。もう村木であり、もう親からも散々言われました。お前は、まあ、クラブに入ればすぐ辞めてしまう。ちょっとみんなが、評価してくれてる時にはやり続けてるけれども、お前は2番手、3番手、4番手になっていったらすぐ辞める。いいところしか行かない。そんなことで人生が生きれると思うのかと父親がよく言われました。言われても当然なんですね。三日坊主というのは私のためにやると、日記を書いてもいつも新しい人ですが3日ついて終わりですね。だから小学生の時に何年生だか忘れたけれども、私の机の柱のところに不言実行と書いてあるんですね。言わず実行していく。本当だったらそんなことを思ってる人はですね、そんなこと書かないはずですよね。書かずにやっていくのが不言実行なんだけど、不言実行と、もう兄弟や親たちに、これ見てください、僕は変わりますって言ってるようなの。そういう場合に必ず有言不実行になっていく私を発見したんですね。続かない。しかし、この年になって、44年間信仰生活がついてるんですね。34年間牧師を続けられたんですね。しかもゼロからのスタートで、もう何度か振り返れば危機もあったかなと思いますが、続けることができました。それを政治と呼ぶかどうかわかりませんが、少なくとも途中で投げ出すことはなかった。ガラテヤ書というところの5章の22節に、御霊の実は愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制です。つまり誠実というのは神がくださる実なんですね。神に結びついた人に、神本 ご自身が本来その人の枝の部分のところに実を実らせてくださる実の一つに誠実というものがありますよっていうんです。こんな話をすると、お話ごもってもだけど私の誠実さがない。全然ダメダメダメダメ。思っている方もいらっしゃるかもわかりません。大いにそう自覚してください。しかし、もう一つ知ってほしいことは、村木のあなたが誠実という結びを結ぶことができる。それは神の約束なんです。あなたがキリストに結びついている神において、誠実という実が実り続けていくんですね。それが聖書の約束なんです。だから、私たち一人一人、誰にでも、その希望はあるわけですね。誠実という実を結ばせていただきたい。それでは思います。では、お祈りをして、お願いします。